ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成29年9月17日、安倍総理は都内で拉致被害者ご家族との懇談を行い、今年中に全拉致被害者の救出を国民大集会に出席しました。
国民大集会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。15年前の今日、平壌で日朝首脳会談が行われ、金正日国防委員長が公式に拉致を認めました。首脳会談の後、両首脳が署名した日朝平壌宣言では、日朝間の不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、緑ある政治経済文化的関係を樹立することが双方の基本利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与するものとなるとの認識が共有されています。しかしながら、北朝鮮は国際社会の度重なる警告を無視し、先月29日、一昨日と我が国上空を通過する弾道ミサイル立て続けに発射し、さらに今月3日には6回目となる核実験を強行しました。これらは国際社会に対する正面からの挑戦であるとともに、我が国を含む地域の安定と安全、そして世界の平和に対するこれまでにない重大かつ差し迫った脅威であり、断じて容認できません。北朝鮮の暴挙を止めるためには、国際社会全体で北朝鮮に対して最大限の圧力をかけなければなりません。我が国が米国とともに議論を主導し、12日に安保理が全会一致で採択した格段に厳しい制裁措置を、各国が一糸乱れず厳格に履行していくことが重要であります。日米韓で連携し、中国ロシアとも協力しつつ、国連のすべての加盟国が本決議を完全に履行するよう関係国にしっかりと働きかけてまいります。同時に、北朝鮮がこのような挑発行為を繰り返す中にあっても、日本人の拉致問題を決して埋没させてはなりません。先週の月曜から家族会、救う会、そして超党派の拉致議連が訪米され、米国政府や議会等に北朝鮮のテロ支援国家再指定と拉致問題の早期解決に向けた協力を訴えてこられました。私も今週国連総会に出席するため訪米いたします。この機会に改めてトランプ大統領に対し、拉致問題の早期解決に向けた協力を求めてまいります。 また国連総会における演説において北朝鮮の問題を中心的に取り上げ、拉致問題についても世界に訴えていきたいとこう考えております。この集会に先立ち、先ほどご家族の皆様と懇談する機会をいただきました。拉致問題が決して置き去りにされてはならないという強い訴え、そして拉致被害者もご家族もご高齢になられ、もはや一刻の猶予もない中、家族会、救う会の運動方針に盛り込まれた今年中に全ての拉致被害者を救出してほしいという痛切な思いを伺いました。拉致問題の解決に当初から取り組んできた政治家の一人として、また日朝首脳会談に官房副長官として同席したものとして、この15年間5名の被害者とそのご家族しか帰国が実現していないことは痛恨の念に耐えません。拉致問題は安倍内閣の最重要課題であり、最優先で取り組んでいくという姿勢にいささかも変わりはありません。被害者の方々とご家族の皆様が抱き合う日が訪れるまで、私の使命は終わらない。拉致問題は安倍内閣で解決するとの強い覚悟のもと、私が司令塔となって度重なる北朝鮮の暴挙に対する国際社会からの厳しい圧力をてことしつつ、北朝鮮に対して拉致問題の早期解決に向けた決断を迫ってまいります。拉致問題の解決のためには、日本国民が一致団結して全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示すことが重要です。私もまた皆様と心を一つにしながら、拉致問題解決に向けて全力を尽くしてまいります。北朝鮮との最終的には交渉をしなければならないわけであります。極めて難しい課題ではありますが、皆様と共に、日本国民と共に、一日も早い被害者の帰国を目指して全力を尽くしていくことをお誓いいたしまして、総理大臣としてのご挨拶とさせていただきます。全力を尽くしてまいります。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月28日李鴻穂外相の国連総会での演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月23日に北朝鮮の李鴻穂外相は国連の総会で演説を行いました。その内容はトランプ大統領を激烈に非難する強硬なものではありましたけれども、しかし李鴻穂外相が今回ニューヨークで別の機会に2度発言した、記者に、外国の記者に対して発言した内容と比べると、この国連総会での演説は非挑発的、挑発の度合いが弱いものであったと言っていいかと思います。李鴻穂外相の2つの発言というものは、まず第一に、金正恩委員長が声明を発表して、その中で、アメリカに対して超強硬対応措置を考慮すると言ったわけでありますが、その超強硬対応措置というものは、 リオン外相が考えるとおそらく太平洋上での水素爆弾、水爆の実験になるかということを、まあ、述べたのが一つの発言でありました。二つ目は9月23日に、米軍は B1 戦略爆撃機を、まあ、北朝鮮の方、まあ、北の方の国際空域にまで、まあ、飛行させるということをやったわけでありますが、まあ、そのB1 戦略爆撃機というものを北朝鮮にはその撃ち落とす権利があるんだという、まあ、そういう主張をリ・ヨンホ外相はいたしました。まあ、この2つの発言というのはもうその言葉はまあ極めて強硬でかつ挑発的な内容だということはもちろん言えたわけですが、まあ、しかし、よく考えてみますと例えば太平洋上で水爆実験を行うという話はそのこと自体は極めて、危険な国際社会に対する挑発ということになるのは当然であります。しかしそれを李鴻外相は北朝鮮の超強硬措置として考えられるという言い方をしたわけですが、本来この超強硬措置というのはアメリカが言った強硬な措置、すなわち北朝鮮がアメリカやアメリカの同盟国を攻撃した際にはアメリカは北朝鮮を完全に破壊すると言ったそのトランプ大統領の発言、それが強硬措置だと、アメリカの取る強硬措置だと言って、それに対して超強硬措置を考えると言ったわけですから、本来その内容はアメリカを完全にこの地球上から抹殺するといった内容でなければいけないのに、リ・ヨンホ外相の発言は極めて弱いものであったと、太平洋上で水爆実験をやるというのは超強硬措置としては極めて弱い措置であるということになりますので、本来それは、挑発的なものではないということが言えたのであろうと思います。まあ、しかし9月23日の国連総会での演説ということになりますと、さらにより、非挑発的な内容であったと言っていいかと思いますが、まあ、その中心にありますのは、まずリ・ヨンホ外相は9月3日に北朝鮮が行った核実験というものが、まあ、これは水爆実験だと主張しているわけですので、それによって北朝鮮は経済建設と核武力建設の、まあ、並進路線というものによる国家核武力の、まあ、完成というものの完結段階に入ることになったんだという言い方をいたしました。そしてこの国家核武力というものは何なのかというと、徹頭徹尾アメリカの北に対する軍事的な侵攻というものを防止するための戦争抑止力であって、そして北朝鮮の最終目標はアメリカとの力の均衡を成し遂げることだという、そういう言い方を李鴻外相はしました。まあ、要するに強調したかったことはアメリカに対する核抑止力がほぼ完成したと、したがってアメリカは北朝鮮に対して核による脅迫あるいは軍事力の行使というものは放棄してほしいんだという、まあ、そういうことを李鴻外相は言いたかったというのでありますが、しかし北朝鮮のレトリックは極めて強硬あるいは挑発的な表現をたくさん使いますので、その内容がストレートに伝わることはなかったということになるだろうと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。 今週は1977年のヒット曲ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろ お別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。